る女の恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロライブ。
はい、本日も始まりました、恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、今回もね、前回に続きまして、スペシャルゲスト作家の道尾修介先生が参加してくださっております。
すいません、また来ております。
いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。道尾先生のね、新刊大臣がね、5月26日に新潮社から発売されるということで、はい、まあ、これね、道尾先生がもう自ら自信作と言い切る、
なんむちゃくちゃ面白いですわ。
もう傑作、すずみさんも上までは
夢中で読めました、
う
ん、で、なんかそのストーリーとかは本当に面白いんですけど、うん、で、なんつうの、情景とかもすごい良くて、うん、で、細かい私表現も道尾先生の作品すごい好きで、なんかね、今回最初に引き込まれたね、
はい、
すごい細かいんですけど一文だけここ読んでいいですか、
うん、
うん、店を出た父の姿を引き戸の格子が縦に細かく切り分けていたっていう一文があって、
はい、
これすっごい良くないですか、
うん、いや良い、
裂かれてるみたいな
格子でね、
そう、うん、ですごいこう、あの、なんて言うんだろう、その後に起こるいろいろをなんかこう予知してる感じもするし、なんかね、すごい好きな表現。
作家ってすごいっすね。そういうちゃんとにもう直接に表現するんじゃなくて、
そうそうそう、すごいですよね。
こうやってあれなんですよ、その主人公の視点で父親が出ていって、それを、あの、引き戸が閉まっての縦の格子が細かく切り分けるって、こう主人公の視点と読者の視点が重なってくれて、
はい、
ものすごく入り込んでくれるんですよね。そういう表現入れると、
なんかね、視覚って、だからさっきも、うん、さっきっていうか前回もちょっとなんか映画を見てるようだったって言ったんですけど、はい、すごいそういう、あの、私割と本読んで映像が頭の中に立ち上がらない人なんですよ、うん、なんか文字を一字ずつ追っちゃう人で、うん、だからそんなに速読じゃないんだけど、はい、道尾先生のやつはそんな私でもすごくこう、うん、絵としてなんか印象に残る
部分が
いっぱいあって、それはなんか、なんて言うんだろうな、俳句っぽいっていうか、見てるものが
そうですね、言葉の数以上にいろんなものを思い浮かべさせてくれる、その道尾さんのね、新作、これ5月26日もう少しで出ますんで、ぜひチェックいただけたと思います、はい、
よろしくお願いいたします。
そして道尾先生もね、この L オンラインで連載中の鈴木すずみのビストラビンヘビーリスナーということで、今回はね人気企画に参加していたこともなっております。
あ、楽しみですわ。
鈴木すずみのあなたの闇を飲み干しますっていうね、これ道尾先生の雷神も結構闇がありますけども、違う闇がここにまたありますから、
はい、パーソナルなやつですね、
はい。本コーナーは恋のソムリエ鈴木すずみがリスナーから寄せた過去の恋愛黒歴史、忘れたエピソードをあえて明るみにし検証することで成仏させるという誠に建設的な企画となっております。編集部がお品書きに早速まとめさせていただいております。このコーナーにね、あの道尾先生、あの1回ゲスト出たことはあると思うんですけど、うん、その後このブラあの恋愛のこの黒歴史のコーナーにいろんな投資があるたびに、鈴見さんがこれもしかして道尾先生がゴーストライターで投稿してんじゃないかっていうい
や、たまにすごい文章が達者な時があるんですよ。
さすがにそういうことはないですね、
うん、ないような。
いきますよ。ラジオネームアンチョビさん、タイトル、男性にノーと言えない自分を変えたいでございます。女子校女子大育ちで友達も女性が多いこともあるからか、男性の上手な交わし方が分からず、マッチョイズムの上司や彼氏が間違っていることを言ってるなと思っても聞き流すか、物分かりのいい女性のふりをしてしまいます。そんな自分にストレスがたまります。もっと鈴見さんのように頭が良くてユーモアがあったら斜め上から返事できるなと思うこともたくさんありますが、そういうこともできず、同調ばかりかノーとも強く言えない自分がいます。男性が嫌な気持ちにならず自己主張ができるような自分になるための心得やヒントがあれば教えてほしいですという、まあ、切実なお悩みでございます。
はい、
鈴木さん、
鈴木さんのように頭が良くてはなんか誰か知り合いが嫌味で送ってきてるんじゃないかと思ったんだけど、
鈴木さんは基本的には男性にノーと、鈴木さんもうまくかわしそうですよね。
そんなノー、私はだから結構ね、うん、これは近年の例えばツイッターフェミニズムとか言われる人たちの間では 評判が悪いタイプっていうか、これって要するにさ、私はわきまえる女をやってしまっていた森吉郎のいうところの、はい、わきまえてらっしゃる側にいてしまったという反省じゃない、このアンチョビさんのは。
そうですね。
で、私も一見やっぱりその場の空気を乱したり、うん、あとはその非常にトゲのある言い方をしたりするのは苦手だし、うん、暴力的な言い方とかあんまり好きじゃないのね、もともと。あの、なんていうの、上とは戦うけど、うん、例えばなんかその不特定多数のなんか SNS とかで、あの結構攻撃的な言い方をする人っているじゃないですか。
いますね。
なんか私はさ、なんかこう見えて、うんうん、あの品がいいから。
いや、僕も品がいいと思いますよ。いや、本当笑うとこじゃなくてね、これは。
もっと突っ込んでよ。
いや、品がいいと思いますよ。
でも、じゃだから、なんか割とね、でもそういうことを言うと、あんまね、結構最近ではトーンポリシングなんていうね、あの言葉も流行ったりして、あの、論点ずらしだって言われるけど、私は結構表現方法は、相手に聞いてもらうためにも結構重要だと思ってて、うん、私はなんか面白みを出すか、
面白みね。
そう、
うん、
あのなんていうの、相手が笑いながら聞けるようにするか、うん、あるいは相手が自分のことを責められてると思わずに学習できるようになるべくするか。
ああ、
要するにさ、こういう男っているよねっていう話を、はい、そいつの話だったとしても、はい、あのそうじゃないというようにしてみてとか、あのそういう話を女子としたっていう話をどっかに書いて、あの男性が知らぬ間にこういうのはダサいって分かってくれるようにするとか。
そこまでされる須美さんの新刊の日本のおじさんでもね、
海外がいろんな、これはその有名人の人には申し訳ないけど、うん、でもそういう人のことを書くことによってさ、本当はもうちょっと身近にいる、うん、なんつうの、この人たちを数段レベルの低いおじさんたちの絵のアドバイスになったらいいなとかって思ったりするんですけど、
うん、
あるいはだから本当にセックスしてる時に言うとか、あの直接的な知り合いだったら、
はい、
なんつうの、なんかあのそういう時だったら聞いてくれるだろうみたいなタイミングで、
いやいや、それはうんとしか言いようないと思いますよ。セックスしてる時は分かりましたっていう、
うん、だからあのもう入れたいんだったらこうしてねみたいな、
はい
はい、だけどじゃあそれはまあ特殊な言い方としても、うん、だからあのね、なんて言うんだろうな、こういう悩みは私はすごく親身に思うっていうか、自分もそのどんなに空気を乱してでもはっきりのとかっていうタイプではないから、
そうなんですよね、うん、案外っていうのは変ですけども。
でも男としてはどうなんですかね。
どうですか、道夫先生、いきなりノーってこう言われる、そんなないだろうと思いますけど。
でもこの人あの物分かりのいい女性のふりをしてしまいって書いてありますけどね、これ相当頭のいい人だと思うんですよね。これってなかなかやろうと思ってできることじゃないので、ただあの気になるのはあのこれ女性にはノーって言えてるのかどうなのか、その人に対して男女関わらず言えないのか、女性には言えるけれども男性には言えないのか、男性には言えないというふうに読めますね、これ。
そうでしょうね、うん、
友達も女性が多いから、うん、男の人がちょっと苦手みたいなニュアンスも含むのかもしれない。な
るほど、そうなんだよな。
あれですよね、この自己主張できない、自己主張ってそもそもこう自尊心に根ざしてるから、
うん、
やっぱりそのこの人ストレスが溜まってるということは自尊心が割としっかりあるんですよね。
はい、
うん、
これですかね、こう男性に対してイエスかノーの2択しかないんだろうかなっていうちょっと思っちゃうんですけどね、この間の
ね、上手な交わし方が
みたいな
ですからね、
うん、そこをできればなってことなんでしょうね、この方は。
でもなんていうの、相手が嫌な気持ちにならずに何か間違ってることを指摘するって別に同性間だろうが、
はい、
親だろうが難しいじゃないですか、
結構難しい、
うん、あの叱るみたいなのって自分が圧倒的にその教える立場だったら先生とか、うん、まあ、自分が親の立場だったらある程度はそのできるかもしれないけど、うん、同等な立場とかだったら結構なんつうの、喧嘩にならずに間違い指摘するって難しいことだと思います
。そうですね、
あと味方作るのもいいかもしれないですね。あの何かこう気に食わない男性がいたとして、うんうん、あのやっぱりそれを気に食わないと思っている女性ってこのアンチョビさん以外にも周りにいると思うんで、
うん、
でこう、まあ、愚痴ってるうちにじゃあちょっとこう今度2人行ってみようかとかこういう作戦取ってみようかみたいな、一人で やると結構これ難しいですよね。いや
確かに一人で男の人にね怠慢でノーっていうのは相当勇気いると思うわ、うんうん、
かといってイエスっていうのもねっていう仲間作りだけにこうなんか専念してしまうと、うん、なんかこうそれこそさこうツイッターとかで盛り上がってるじゃないですか、うんうん、こいつを吊るし上げるみたいな感じで、はい、でそれは内輪で団結力を強めるのはいいんだけど連帯するのはいいんだけど相手にどんどん伝わらなくなるぐらい強固な壁ができちゃう場合があって、うんうん、だからねどうだろうな塊になった方が相手にこう拒絶される場合もあるし私はなんかその男性の好きなものと男性の嫌いなものを組み合わせるとか私何でもこうバランス取るタイプだからあの校則を破りたい時ってあるじゃないですか、
はい、
あの例えば服装とかで、
うん、
そしたらだから成績をいいの取るとか
あの
ボランティアをする代わりに入れ墨を入れるとか
おちょっと
大学に入る代わりに絵を入れるとかなんかその、 あのいいことと悪いことを相手にとってね、
うんうん、
なんか両方出してみて、
はいはい、
両方ないのと両方あるのとどっちがいいかみたいな、
おうおう
だから私はなんか男の人に注意をしなきゃいけない立場だとしたらものすごく逆に男の好きそうな色っぽい感じで言うとか
それどういうことですかこう例えば男がですよ鈴見さんにやらしてくれと迫ってきたら、ノーと言わないけどハグでごまかすみたいなそういうことですか
っていうかなんつうの男の好きな言い方で言ってあげるとかね
あ
そのノーを、
はあはあ、
だからノーを受けるという嫌なことと、うん、でもなんか得した気分になることを
それは相当高等テクニックですね
でもなんかバランスを取るってあると思うな、うん、
ある程度でのところで自分の自尊心殺さないと難しそうですよね。それで
ね、
そのやり方相手に合わせてあげるってやっぱり多少自分の自尊心傷つくしでもまあそれで手打ちとしましょうみたいなやり方を見つけていくのはいいかもしれないですね確かに、
うん、私多分ちょっとねなんか現実的すぎなんかね、はい、上野地図幸福書館をやってね
あれはすごい仕事をやってましたね、
うん、やっぱりあの若干ねなんつうの現実的すぎて、
うん、
なんとかまあこの辺は我慢して折り合いつけてやろうよみたいになるからあんまり理想を語らないので、はい
うん、
その辺はだから個人によってバランスの塩梅って結構違うしあくまでやっぱりその原理主義的に理想を語る人もいてもいいと思うし、
うんええ、
私はでもなんつうの日常生活が楽しいことの方がやっぱり大事だから、
うんはい、
それなりに相手も自分も
そ、ね、
そこそこ傷つきそこそこ傷つかないぐらいで死なない程度にやりたいなと思うわけですよ、
うんうんうん
だからその辺はね、なんかあの誰かに多分わきまえない女ハッシュタグみたいのが出てきてこのアンチョビさんとかも、
はい、
自分に対するね、超自己嫌悪というか私は全然わきまえない女で入れてないなみたいなことが出てくると思うんだけど、うん、それはなんか個人の自由かなと思いますね
なるほど、
うん、わきまえるってだって、なんつうの悪事じゃないからね、
うん、
わきまえるってそのもともとはいい言葉じゃないですか、
ええ
うん、
ちゃんと空気を読むとかそういう意味だったんですけどねなんかいつもか男性の言うことを聞く人みたい
な
目的がどこにあるかですよねあの なんかこう平穏な空気の中にいつもいたいなって言えばこう相手に合わせることでこの目的は達成されるわけですからね、うん、でこう目的達成されてるから自尊心も傷つかないっていうう
ん、
ことになりそうだけど
武将さんって言えるタイプですか、うん、例えば相手が
異性にとか
異性がグイグイ来た時ですね、
うんまあ、とりあえずじゃあ異性
にああノーノーノーあんまりそういう、 こう男女逆だと なくないですか
でも例えばそういうとこは直した方がいいよとかって思うことがあったとして、うん、人間的に、はいはいはい、例えばなんか時間に遅れるのは良くないとか、
うんうんうん、
あの人にお金ばっか出させるのが良くないとかって思うとするじゃないですか、うん、もうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないかとかって、うん、例えばその自分の恋人なりに思う行動って人生であると思うんだけど、
うん、
そういう時に
ちゃんと
ストレートにね、甘やかしちゃうとかなんかもしくはもう自分が我慢しちゃうとかいろいろあると思うんだけど
僕はねあのそれは言いたいようなことはあるけれども、
うん、
その時必ず自分のこと考えちゃうんですよだってお前はどうなんだと
あ
そうすると昔のねキリストの話じゃないけど 言えないですよ何も人になんて。
一応反応ちゃんとしますね。その時言ってしまうやつも結構多いですけどね、ちゃんと。それで喧嘩になってくって、あんたはねっていうなるっていう。
なんかね、あれイギリスだっけな、どっかの言い回しで、そのガラスの家に住んでる人間は石を絶対投げちゃダメだみたいなね、ありますね。
でもそう、それを棚上げにしてでも言っていこうっていうのが最近の女性の流れではありますよね。だから女、私なんかはさ、女にも愚かなところはあると書くけど、はい、それ以上にやっぱりその被害者としての側面を出したものが最近は歓迎されるなとかって思うので、
言いたいことを言った方が喝采を浴びる方になってると。
そう、でもそのもう少し平準化されるとやっぱりみんな自分のことを思うとやっぱり言えなくなっちゃいますよね、普通はね。
そう言ってしまうとどうしてもその仕返しで相手も言ってくるし、なんか相手の欠点指摘合戦みたいなのどうしてもなっちゃうじゃないですか、ね、誰も得しないですからねそれ。
でもじゃあ例えば私と付き合ってて、私がいつも30分ぐらい遅れてくるとするじゃないですか、それに対して不満があるとするじゃないですか、したらなんか遠回しに対します。
あでも、それはね言うけど、やっぱり遠回しに言うか、自分が30分遅れてそこ行ってみて、あ、じゃあ35分遅れてみるかもしれない。
ああ、なるほど。やっぱ表現方法に
工夫がありますね。で、35分遅れて、めちゃめちゃ謝る。
いや、その行間を読まなきゃダメなんですね、作家だけにこう俺が5分遅れた理由っていう。
いやでも今ね、頭の中で考えて言ってるだけで実際そんなことはできないですよね。
でもね、昔私このポッドキャストやる前にどっかでなんか相談室みたいなコラムかけてやってた時に、あの奥さんがすっごい散らかすっていう、はい、その男の人からのお悩みが来て、それ以上に散らかしてみて、向こうが汚いとか言うのを待つっていう。
それ何と戦ってるんですそいつらってい
う提案をしたことがあるんだけど、私がね、
リスキーですよね、相手が言い出せなかったらもう取り返しがつかない。
いや、そうそう、でもねそう、そのリスクは結構あって、気にならない人は、結局さ、その相談者の男の人はすごい几帳面で、多分綺麗好きな人だから、結局自分が耐えられなくな
って、汚そのチキンレースみたいになってるわけです どっちがブレーキ踏むかみたいなすごい部屋に。いや、
難しいですよね、男女って、それ夫婦でもカップル、恋人同士でも、やっぱり法律の違う国同士が一つになるようなもんだから、それは問題毎日のように起きますよね。
法律が違ってたらね、お互いが正義だと思ってるわけですから、難しいけどな。まあでもね、こうやっぱね、今までこの方はノーっていうことを全く言えなかったわけですからね、多分。
でもノーっていうのがさ、必ずしも本当にノーと掲げた抗議だけとは限らないから、なんつうの、そのだから正しいと思う上司とマッチョイズムで正しくないなと思う上司がいたら、その自分が正しいと思う方だけ部下の立場から贔屓してみるとか、なんつうの、なんかその
なるほど、
抗議活動だけが抗議だと思わないから、昔 OL たちのレジスタンスって本があって、要するにその抗議活動しないまでも、あのレジスタンスしてる OL たちの話を、元マッキンゼーの人かなんかが、研究者の人が書いた本で、その辺ちょっと読んでみたら、あのレジスタンスにもいろいろあると。
なるほど、レジスタンスね。でも先ほど鈴見さんがおっしゃった、そのノーと言いたい人にそれとなくそのノーの人の話題を持ち出す、そしてこういう、そんな変な人がいるんだよねって一緒になんか考えるみたいなのは有効な気がしますけどね。
そうそう、なんかほら、この前もほら嫁と紹介されて嫌だったみたいな相談来たことあった
ありました、このビストロでも。
そう、あれもだから言わないでとかっていう以外にも言う方法あるわけじゃないですか。友達と話してのわざと聞こえるように話すとか。
そうそう私の友達でこんなん嫁って言われたやつが呼んだけどっていうのをね、
そうそうそう
持ち出すとか、まあ、そういうような
テクニック。家でわざわざ女子会を開いてそこでそういう男についてちょっと驚かす言うとか
絶対聞きたくないです
人間やっぱりね、特にこうマッチョイズム振りかざすような人って損をしたくないから、こういうものを振りかざすと損だよっていうことをねしっかり分かれば、勝手にやめてくれるんじゃないですかね。
だから謝れない人だからね、多分マッチョイズムの人って、謝れないけど、あ、俺やらかしてたなって分かってもらうっていう、そのさじ加減、
ね、その彼氏のことも書いてあるけど、そしたらこう物分かりのいい男性にちょっと惹かれてみるとかね、惹かれてる素振り見せてみるとか、う
ん、てかなんかこの人の言ってること素敵って、
う
ん、
ああいいですね。
そう、そこをぜひちょっとアンチョビさん、うん、トライしてみていただければと思います。
道枝駿佑の小説に出てくるこの男性超素敵とかって言って、
そんなね僕の小説ね、いい男出てこないの。殺した
り殺されたり
大抵死んでます誰かということですけど、もうそろそろこのビストロの閉店時間ということでございます。本番組恋そうなロマンス食堂鈴木すゆのビストラビンを L オンラインで毎週水曜配信予定ですが、道枝先生次回も出ていただけるということですので、はい、ぜひよろしくお願いします。道枝さん、鈴木さん、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。